じゃあ、こんばんは。今日は、黙示録の、18章、一緒に学んでいきます。一言、祈ってから始めましょう。天の父さん、どうぞ、今日のこの学びを、あなたが導いてください。学ぶ私たち一人一人に、ここに書いてある事柄を理解する力を与えてください。聖霊が、私たちに語ってくださるその一つ一つのことを信仰によって受け取っていけますように、本当にそこにここに書いてある通りに、教えられる通りに、理解して受け取っていけますように、どうぞ私たちを助けてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私に、あなたが知恵を与え、言葉を与え、力を与えてくださって、あなたがこの箇所を通して言おうとしておられること、伝えようとしておられることを分かち合っていけますように、私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。こんばんは。黙示録の18章です。まあ、黙示録ももう最後22章で終わりなので、あと18、19、20、21、22と、今日含めてあと5章というところです。で、もう19章、次の章では、イエス・キリストが戻ってこられるというところまで始まる、そこまで話が行きますので、もういよいよ、その観難時代、大観難時代というものが、その終わっていくというか、そこに収束というか、収束ではないですね。終わりに近づくようなところですね。まず、1節と2節をお読みします。18章、黙示録の18章の1節と2節の途中まで行きます。この後、私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。で、ここにはそのもう一人の御使いという御使いが使わされることが書かれています。で、この御使いには大きな権威が与えられていて、で、その権威が、その栄光となって、地は照らされたというふうに書いてあるので、栄光のために明るくなったと。だから、ものすごいその栄光が、この御使いには与えられているわけですね。もしくは、その大観難時代、つまり観難時代というのは7年間ありましたね。で、3年半の後半という、観難時代の前半、3年半の前半と、三年半の後半。で、後半というのは、いろんなその裁きとか、この、災いが、災害がひどくなってくるので、特に、観難が大きくなるという意味で、大観難時代というふうに呼ばれています。で、この大観難時代、第五の御使いが、蜂をこぼすんですけど、ぶちまけるんですけど、その、獣の座にね、そうすると、獣の王国が闇に覆われるというふうに16章の10節に書いてあります。もしかすると、その獣の王国にこの御使いが使わされて、まあ、そのようにも、この18章を後でまた読んでいく中で理解することはできると思うんですけども、真っ暗なところに天からその栄光を帯びた、もしくはその権威を、大きな権威を持った御使いが使わされるので、そのあたりが明るくなるということになるかもしれませんし、もしくはもうそもそも神の栄光っていうのは太陽の光よりも明るいわけだから、その暗くなってるとかそんな関係なしに、その光り輝いてたのかもしれません。いずれにしても。この御使いには大きなその権威が与えられていて、で、それでこの御使いが力強い声で叫びました。だからかなりの権威を持って、そして神のその栄光を帯びて、これから話すことを、御使いは伝えたわけですね。じゃあ2節の、続きから3節までお読みします。倒れた、大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい見怒りの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧行を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。 で、前回私たち学んだ時も、その大バビロンが倒れるという、その、セリフというか、が出てきますね。で、その大バビロンというのは、ここで言うその17章の大バビロンと18章の大バビロンっていうのは少し違います。で、17章の16節を見てみると、そのあなたが見た10本の角とあの獣とは、が10人の王様と獣というのは、反キリストですね。その陰符を憎み、これがその大バビロンとも言われてましたね。17章の5節を見てみると、その額っていうのは、この女、陰符っていうふうにここで書かれている、の額には、意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての陰符と、地の憎むべき者との母、大バビロンですね。だからこの17章に出てくる大バビロンと18章の大バビロンが同じかどうかという今話をしています。で、その10人の世の王様と、反キリストとは、その陰符を憎み、彼女を荒廃させ、16節ですね。裸にし、その肉を喰らい、彼女を火で焼き尽くすことになります。これは、その、王様、王たちが、また、反キリストが、この大バビロンを憎んで嫌って、自分からこの破棄したんですよね。でも、18章を見てみると、後々、その、私たち学びますけども、例えばというか、まあ、後にしようかな。その王たちも、すべての国々とか王たちとか商人たちとかも、みんなその嘆いてるんですよ。大バビロンが倒れたことに関して。だけど、17章を見てみると、その大バビロンが倒れたことを、大バビロンを自分たちから倒してるわけだから、捨ててるわけなので、だから、この17章で言ってる大バビロンっていうのと、18章で言ってる大バビロンっていうのは、少し違うはずです。で、大バビロンっていうのは結局何なのかっていうと、その、神に逆らう力というか、考え方とか、システムとかですよ。17章はその偽の宗教システムでしたよ。偽の神がいて、その神のその息子がいて、で、それでそれに仕えるために祭司たちがいてっていう、その組織的な、その宗教システムを、大バビロンというふうにこの17章では言ってたわけです。で、最初その反キリストも宗教のシステムを使っていろんな国々とかイスラエルとも、和平協定を結ぶし、いろんなことをしていくんですよ。その神殿も再建させてあげたりするんですけど、でもその大患難が始まるこの患難時代の半分に来るときに、私が神だって、もうこんな宗教システムなんかいらんわって、自分自身が神になろうというふうに言うわけですよね。だけど、18章とはまたちょっと違うんですよ。で、17章は、この宗教の、偽の宗教のシステム、宗教のなんかあり方、それが倒れた、神がそれを倒す、それに対して裁きを下すというふうに言ってる、のが17章。私たち一緒に今日学ぶこの18章っていうのは、これを文脈を追っていくと、経済システムですよ。世の中の。お金で売買する。で、売る方は利益を得るために売る。買う方も自分の欲を、物欲とか、むさぼりとか、その所有欲とか、それを満たすためにお金を払う。お金が必要だから仕事する。で、仕事を、その人を雇う方も、今度はその、たくさんは払いたくないし、できるだけぼったくりたい。で、そうやって、その、フェアじゃないような、そのシステムの中に私たちいるわけじゃないですか。最近、ある本を探しているんですけど、クリスチャン関係の本で、もう絶版になってて、で、ちっちゃいその、デボーションができる本があって、で、それをその探してるんですよ。特定のもの。で、ヤフオクとか見るんですけど。もともとは一冊800円なんですよ。でも、どんなに安くてもオークションで見てみるのは、中古とかで買えるのは3000円とかなんですよ。やめてくれって思うんですよ。少ないからって言って人の足元見てって思うわけですよ。クリスチャンのその本でさえもそれなのかよ、みたいな。もっとどうでもいい話をすると、2年前に、 スターウォーズ大辞典というのが出たんですよ。3000円だったんですよ。今10万円するんですよ。もう全然在庫がないんですよ。もう一回こっきりで、その初版本しかない。ずっとアマゾンの、僕の欲しいものリストに入ってるんですけど、再販されるのを待ってるんですけど、一向に、10万円を切りません。買うかよって話です。まあ何が言いたいかっていうと、その商売っていうか、その売買っていうのは結局こういうもんなんですよ。どれだけ安く仕入れて、どれだけ高く売るか。こっちもどれだけその安く買って自分の欲求を満たすか。で、そういうその、なんていうのかな、騙し合いじゃないですけど、自分の利益を求めるための、その、売買、求めるための、その、システムというのが、この経済的なシステムなんですよ。で、これも、宗教システムが、宗教のその、あり方というのが、バビロンで確立していったように、このバビロンで、この、売買のシステムも確立されていったわけです。で今、当たり前じゃないですか。お金払って買うっていうのは、対価を支払って買うというのは。それを当たり前にやってるものが、その、はびこってて、結局これも、神は裁くと。いうことを、この18章で私たち学んでいきます。で、その経済システムが、この結局破綻していくと。神がそこにその破綻させるんですよ。もう終わらせるんですよ。それで、そこはその悪霊の住処になって、あらゆる汚れた霊の巣窟とか、汚れた鳥。鳥っていうのは、聖書では、その、悪魔を指します。サタンとか。種まきの例えを覚えてますかね。で、道端に種が落ちてしまったら、種というのは御言葉ですよね。で、そしたらその鳥が来て、その御言葉を食べてしまったって、その種を食べてしまったって。だから、その人のその心の内側に良い地にまかれないと、道端にまかれちゃうと、そしたらその鳥が来て食べちゃうんですよ。だから、根を張るとか、芽を出すとか、そういうのが起こる前に、悪魔はその御言葉をもう、その私たちから取ってしまうんですよ。そのように、その聖書は聖書で解釈するので、この鳥というのは、カラスとかそういうものじゃなくて、そうじゃなくて、その悪魔を指しますよ。だから本当にそのもう、汚れた霊の、巣窟になっていくと。あらゆる汚れた、忌むべき、獣の巣窟になっていくって。で、この3節にありますけども、後半、地上の王たち、また地上の商人たち、あとは3節の前半の方ですね、すいません。すべての国々の民って、彼女と不貧困をするとか、激しい、その、彼女不貧困を行いって全部書いてありますけど、結局その彼女の極度の公職によって富を得たというふうに書いてあります。別の訳だと、極度の贅沢によって富を得たというふうに書いてあります。だからその贅沢に過ごしたいんですよ。ラグジュアリーな、ものを求めるんですよ。暮らし向きの自慢とか、これ持ってるとか、あれをやったことがあると言ったことがあるとか、それがなんか一つのステータスになっちゃったりするんですよ。いい家に住んでるとか、大きい家、大きい車。で、それが人を結局奴隷にして苦しめるって。だから神はこの経済今ある経済システムを破綻させに来るわけですよ。4節と5節。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。さっきの見つかりとは違います。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら、彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。裁きを宣告する見つかりではありません。だから、もう、御使いの声というか、語る御使いすら違うんですよ。裁く、その時の、その、裁くために使わされている御使いが、その神の民に話しかけないんですよ。もうちゃんとその、わけわけされてるんですよ。だから、正しいものが、正しくないものと一緒にされることは決してないんですよ、この裁きの時にはね。で、何て言ってるかっていうと、彼女から 離れなさい。その女から離れなさい。つまりその経済的な、この世的な経済観念とか、お金稼ぐなって言ってるわけじゃないです。仕事するなと言ってるわけでもないです。自給自足でみんなで仲良く暮らしましょうみたいな、そんな話をしてるんじゃないです。だけど、その過度の贅沢とか、暮らし向きの自慢とか、何持ってるとか、そういうものを価値観とするんじゃないって、そういう価値観から、このようなシステムから離れなさいというふうに言っています。で、その彼女とずっと一緒にいると、この経済的な、この世的なその経済観念をずっと持ち続けていると、その罪に預かってしまう。自分も罪を犯してしまうし、またその災害を受けない。一緒に裁かれてしまうことにもなるって。だからそこから離れなさいというふうに言っています。いくつか御言葉を開けますが、もうすいませんが、私のペースで開けます。なので、皆さんのことを待ちませんので、後で、開けるように、メモ取っていただければというふうに思います。イザヤの52章、11節。イザヤの52章、11節。されよ、されよ、そこを出よ。汚れた者に触れてはならない。その中から出て、身を清めよ。死の器を担う者たち。出なさいというふうに言っています。エレミアの50章。エレミアの50章の45節。エレミア50章45節。エレミア50章の45節。それゆえバビロンに対して巡らされた主の計りごとと、カルデア人というのはバビロンの人のことです。の国に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。だからそこから離れなさいって、一緒にいたら一緒に裁かれちゃうよって、一緒にその罪に染まっちゃうからね。第二コリントの6章の14節。第二コリント6章の14節。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。だから同じくびき、同じその首輪をつけちゃいけないって。一緒に歩いちゃいけないって。もう一つ最後。エペソの5章、11節。エペソの5章の11節。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。だからその暗闇の技に仲間入りするんじゃなくて、それは光に出す。つまり、悔い改めるってことですよ。誰だってって言ったら皆さんが全部入っちゃうから。私は、この世的な経済観念にすぐに囚われます。物が欲しくなります。新しいパソコンが出たんですよ、最近。これの次のバージョン。まあ、ありがたいことにもういいななんて思わないんですけど、そこは私すごく変えられたところだと自分で思ってます。携帯とかも、2年契約とか3年契約とかだから、別に携帯壊れてないんだけど、その2年契約の2年間のこの2年間ずっと分割で24回払いとか36回払いとかで払うじゃないですか。携帯会社に。そしたらなんか 2年間終わったら、あ、もう終わるとかって、機種変何しようかなとかって、勝手になんか新しい、壊れてないからそのまま使えばいいのに、2年になったら、それを払い続けたら、ゲップでね、払い続けたら、それが終わる頃には新しいのにしようみたいな、そんななんか感覚になってたことあるんですよ。壊れてないのに。で、車とかもそうじゃないですか。ちょっと私は考えられないけど、もう5年乗ったらとか10年乗ったらとか、別に全然元気なのに、なんか新しい車にしたくなったりとか、服とかも全然着れるんだけど、なんか、せっかく那覇行くから買ってこようかなみたいな。別にその買い物することが全然悪いことじゃないんですけど、でもその必要を満たしていくというか、そこで自分の所有欲とか、それを満足させるっていうことに走っていくと、私たちこの道から外れちゃうんですよ。新しいもの、最先端のものにじゃダメなんですかみたいな。でもダメなんですよ。自分の中で。 で、これが、むさぼりって言うんですよ。別になくてもいいはずなのに、それがないとやったらないみたいな感じになってしまうのが、まずいんですよ。だからそうならないように、離れなさいって言ってるわけですよ。このような価値観から、このようなシステムの中から。老後2000万ないといけないってなったら、2000万じゃ稼ぐのかって、2000万あったとしても、おそらく、その足りないですよ。いくらあっても足りないんですよ。そこに自分がその囚われてったらですよ。いくらお金を持ってるかっていうところに。いくら持っててもやっぱり安心しないものだから。より良いところに住みたくなるし、より良いものを持ちたくなったりするんですよ。そこに踊らされてたら、その、抜けきれなくなっちゃいますよ。奴隷になっちゃうんですよ。神は私たちが奴隷になっていくのを、願ってないんですよ。罪の奴隷になっていくのを神が見てられなくて。そしてその罪と一緒に私の魂が全部裁かれてしまうのを神は見過ごすことができなかったので、ご自分の御子であるイエス・キリストをさえ私たちに与えてくださったわけじゃないですか。そこから自由にするために。神は私たちに自由を与えたんですよ。イエス・キリストの命をかけて。だからこの経済的な、そのこの世的な感覚とか、経済観念とかっていうのに囚われてしまっては、その神がせっかく私たちを自由にしたいのに、その自由というのを蝕む私自分から、その放棄することになっちゃうんですよ。でも、もう一回言いますけど、お金は大切です。神が与えてくださったものです。だからそれを賢く管理して、賢く使う必要があります。でも、むさぼってはいけないです。むさぼりというのは罪だからです。神は、その彼女の不正を覚えているって。だから神の前にこの世的な経済のシステムっていうのは、経済のあり方っていうのは、それが罪となっていて、それが積み重なっていて、そしてその神はその一つ一つの不正を覚えているんですよ。現行のこの経済システムっていうのは、その経済的に弱い人たちっていうのを食い物にしてしまうじゃないですか、どうしても。自己責任ってなっちゃうんだけど、でもスタートから違ったりするじゃないですか。裕福なところに生まれる人もいれば、貧しいところに生まれる人たちもいますよ。日本に生まれている私たちは、その世界の 10% に、10% しかいないぐらい裕福な人たちなんですよ。いくら私たちが苦しかったり貧しいっていうふうに思ったとしても、アフリカとか、そういうその貧しい、もっと貧しい人たちっていうのはいっぱいいるんですよ。家がない人たちとか。車なんてなんかもう夢のような、そのものじゃないですか。そういう人たちからすると。よく聞きますよ。東南アジアとかで、その日本向けのペットフードを作ってるんですよ。缶詰の。そんな肉食べたことない人たちが缶詰に肉詰めてるんですよ。日本では、猫とか犬とかが食べるような、そのものを、現地の人たちが食べたこともないんですよ。だそういうのっていうのは、この経済システムっていうのは、やっぱり何か間違ってますよ。大きく間違ってますよ。物欲を煽ってお金を使わせるんですよ。そうやって、奴隷になっていくんですよ。これがないといけないとか、あれがあった方がいいとかって言って。で、お金のあるところにはお金が集まっていくし、ないところからはどんどんなくなっていくんですよ。だからお金を得る方も、お金を払う方も、両方ともですよ。この経済システムの中で、その売る方も買う方も、結局それによって自分のその欲求を満たそうとするわけだから、両者とも、お金の経済的なその裕福さの、その奴隷となっていって、両方とも悪いんですよ。ここにばっかりしてると。だから神は何て言ってるかっていうと、なるべくソフトタッチでいなさいって。この世的なものに関してがっつりお金ってその握りしめてお金がないとダメだっていう、一軒家じゃないととか、アパートにしても 3LDK じゃないととか、こんな車に俺は乗れないとか、ランボルギーニくれみたいな、そんなそういうその経済感覚にいると、こんなご飯、こんなところに、こんな仕事に、そうやってその自分で襟好みして、自分のそのなんか下駄履かせて、その自分の理想ばっかり、これもっともっともっとっていうそのものに、その囚われてしまっては、 私たちは一向に自由を味わうことができないんです。そして神はそのようなその宗教、ごめんなさい、経済システムっていうのを、そのシステム自体も破壊するし、壊す、その裁きを下すし、そこに囚われている人たちに対しても、むさぼりだから。売る方も買う方もですよ。両方ともに神は裁きを下すんですよ。だから、ソフトタッチでいなさいって。私たちお金がないと生活できません。だから、その、そういうお金の持ち方、使い方、管理の仕方ってのは当然します。だけど、これに囚われてしまうと、ぐーって握りしめてしまうと、神よりももっと大切なものとしてしまうと、むさぼってしまいます。むさぼりはそのまま偶像礼拝で、むさぼりは罪なんですよ。それに気がつかないと、離れられなくなっちゃって、これがあまりにも当たり前だから、私たちの中で。そうすると結局、その神に信頼するとかっていう、その部分がものすごく弱くなっていくんですよ。何かあったら、神様助けてくださいと言いつつ、その自分の財布と相談するんですよ。自分の銀行口座を見るんですよ。神が助けてくださるはずなのに。あなた方が身を結んでそれを残すためだったら何でもって言ってるわけじゃないですか。ある意味私たちがこの地上で生活していくために、その仕事するなと言ってるわけじゃなくて、その一つ一つ目の前のことを神に応答しながら、その誠実に仕事もこなしながら、お金も、いただいたお金も、その、ちゃんと管理しながらいるのであれば、私たちがこの世を生きていく上で必要なものは神は満たしてくださるはずですよ。だって、私たちのお父さんは天国銀行の頭取ですからね。なんか必要あるの?つって。本当に私たちに必要だったら、そうやって与えてくださるはずなんですよ。だけど、この地上、この世的な、この地上の経済観念に私たちどうしても囚われてしまったりするので、それでなんか信仰が働かなくて、いや、札束の方が、信頼できますっていう風になっちゃったりするんですよ。で、神はそれに警告を与えてるわけですよ。やめなよって。ソフトタッチでいなさいよって。6節から8節。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には、彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り、公職にふけった同じだけの苦しみと悲しみと彼女に与えなさい。彼女は心の中で私は女王の座についているものであり、やもめではないから、悲しみを知らないというからです。それゆえ一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力強い方だからです。これはその私たちっていうよりも、その裁きをもたらす者への言葉です。この6節から8節までというのは。彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさいと。今まで買ったものを全部返せって言ってる話じゃないです。ここも開けなくて結構です。出エジプト記22章。出エジプトの22章。4節から9節。出エジプト22章。4節から9節。もし盗んだものが牛でも、ロバでも、羊でも、生きたままで彼の手にあるのが確かに見つかったら、なら、それを2倍にして償わなければならない。家畜に、畑やぶどう畑のものを食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑のものを食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものと、ぶどう畑の最良のものとを取って償いをしなければならない。火災を起こし、それが茨に燃え移り、そのため積み上げた穀物の束、あるいは立ち穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、出荷させたものは必ず償いをしなければならない。金銭、あるいは物品を保管のために隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もしその、盗人が見つかったなら、盗人はそれを2倍にして償わなければならない。で、そんな感じで、その盗んだもの、だから、経済的なものっていうのは結局その神の前では盗みなんですよ。それで富を得ていくわけだから。もう一回言いますけど、商売したらまずいって言ってるわけじゃないです。で、それでその生計を立てる人たちもいるはずです。 個人事業主とかもそうだし、そのスーパーとかでやってたり働いてるっていうのはそれは当然そうです。で、この地上の中で生きてるからもうしょうがないです。だからこの地上から、イエス・キリストを信じたからといって、そのこの地上から全く、自分を切り離して住みなさいって言ったらそんな無理な話じゃないですか。みんな、無人島に行くじゃないですか。だけど、そのあまりにもそこから利益を求めすぎたり、むさぼったりしてはならないってことですよ。神は、やっぱり聖書をその全般を通して、この社会的に弱い人たちとか、経済的に苦しい人たちとか、周りの人たちから取るに足らないとか、無に等しいとか、蔑まれているような人たちということに、人たちをものすごく、いたわるんですよ。かわいそうに思うんですよ。だけど経済的な、その世の中の経済的なシステムっていうのはそういう人たちを排除してしまうから、生産性がないって言って、仕事ができないとか、使えないとか、なんかそのお金を払ってくれないんだったら、もうあっち行けみたいな。だから神はそういうの本当に嫌うんですよ。だからお金を稼いじゃいけないとか、そこからそれを盗みは、じゃあ私は働いたのかっていうのではなくてですよ。そこに、できる限りソフトタッチで、この握るんじゃなくて、本当に表面を触ってるぐらいの感覚でいなさいってことですよ。この経済的なものっていうのは。もし全くこの経済システムから切り離して、行きなさいというのであれば、そう書くはずだし。弟子たちだってお金をね、払ってたわけだし、買い物をするため。パウロにしても、テントメーカーして、テントを作って売ってたわけだし。何の問題もないんですよ。だけどそれを自分の私腹を肥やすために、弱い人たちを食い物にしちゃいけないってことですよ。で、この大バビロンの罪というのは、7節にあるように、彼女が自分を誇り、公職にふけった。つまり、贅沢、下を、別訳を見てみると、贅沢をしたというふうに書いてありますよ。だから贅沢っていうのはむさぼりです。必要以上のものだから。で、これが一つ目。まあ、その経済的富の奴隷となってしまう、それを求めてしまう奴隷、罪に、捉えられてしまう、この三つの罪の大要素があるんですけど、三つの要素が。一つ目が、このむさぼりですよ。贅沢をむさぼるっていうこと。で、二つ目は、私は女王の座についているものだって。いや、もめじゃないって。で、この誇りがあるんですよ。私はあの人たちよりはマシだとか。私はこれを持ってるんだから、これだけあるんだから。それでその高ぶるんですよ。で、三つ目。三つ目は、だから私は悲しみを知らないって。だから苦しみとか困難とか、それを受け入れようとしないんですよ。だから自分の罪のゆえに、その神がそこに気づいてもらいたいから、そのお尻ペンペンするようなことをするんですけど、その人たちに対しても。でも私はその悲しみなんか合わないとか、お金があるから大丈夫とか、そのプライドとかむさぼりとかそういうもので、その自分を立てて、この、悔い改めないんですよ。むさぼり、プライド、苦しみとか困難、悲しみ、悲しむべき悲しみ、それを受け入れないっていうのが、この、経済的な富を求め続けて、で、そこに、そのがんじがらめになっている罪の、三つの大きな要素です。それで神は、八節にあるように、この経済的なシステムというのは今の現行のものを全部裁くって、速やかに、しかも一日のうちに、様々な災害とか死病とか、悲しみ、飢え、で、そして火で焼き尽くされるって。ある人たちは、この経済的な発展を遂げているバビロンが、それが実際のバビロンなのか、それとも別の名前の、まあ、名前で呼ばれてて、それがそのバビロンなのかわからないんですけど、で、ある人たちはこの様子を見て、もしかするとそこに原爆が落ちるんじゃないかっていうふうに言う人たちもいます。わかんないです。それは。で、この世界的に当たり前のように広がっているこの経済システムっていうのが終わりを迎えるなんて今考えられないじゃないですか。でもそれは来るんですよ。 必ず神がその経済的なシステムを破綻させる。つまり、裁きを下す時が来るんですよ。それだけ神は力強い方ですよ。神が本当に恵み深いことを、そして忍耐深いことを分かりますよね。だって、神が全て止めようとしたら、一瞬のうちに止めることができるんですよ。だけど止めないんですよ。神の忍耐深さっていうのは私たちの救いじゃないですか。私たちに忍耐してくださっているので、私たちがよりその神の愛とか恵みとかに、その気がついて、そして悔い改めて、そのイエス・キリストのゆえに神から正しいと認められるこの新しい命に、新しい神との関係に留まっていることを神は許可なさっているわけだから。9節と10節。まあ、9節から長いこの19節までというのは、大バビロンが裁かれるときに多くの人たちがその嘆くんですけど、その人たちの嘆きが書かれています。まずは、9節と10節。この地上の王たちの嘆きです。彼女と不貧乏を行い、公職にふけった、贅沢にふけった、地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き、悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、こう言います。災いが来た。災いが来た。大きな都よ。力強い都、バビロンよ。あなたの裁きは一瞬のうちに来た。で、彼らはもう贅沢できなくなっちゃうから、悲しんじゃうんですよ。町から遠く離れなければならないほど、その激しく焼き尽くされて、で、この、裁きというのはかなり激しいんですよ。だからもう災いだっていうふうに彼らは言います。で、ここからしても、その、宗教的なシステムを破棄した時の王様たちのリアクションというのは違うので、やっぱり17章で言われている大バビロンと、この18章の大バビロンというのは違うものだということがわかりますね。だからこの大きなものが大バビロンであって、違う領域がいくつもあるわけですよね。政治的なもの、宗教的なもの、経済的なもの。そうやってその一つのバビロンというのが出来上がっているわけなので、17章では宗教、偽の宗教システム。で、この18章私が今学んでいるのは、この経済のシステムというのを神は裁くということですね。11節から17節の途中まで行きます。また、地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。商品とは、金、銀、宝石、真珠、荒布、紫布、絹、絹の、香木、様々な造毛細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また、日系、香料、香、香油、乳香、葡萄酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。また、あなたの心の望みである熟した果物は、あなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せて、もはや、決してそれらのものを見出すことができません。これらのものを商って、彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、泣き悲しんで言います。災いが来た。麻布、紫布、犬のを着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまった。今度はその商人たち。だからその経済的なシステムが破綻したら一番悲しむのはこの商人たちですよ。なぜかというと、彼らの商品を買う者が誰もいなくなるからです。そしたら自分たちお金儲けすることができなくなっちゃうからね。で、彼らは人の命も商品としていたというふうにここに書いてありますね。13節の後半に。で、その人身売買もそうだし、奴隷制もそうですよ。でもやっぱりその経済的な豊かさを求めて、むさぼって、自分自身の命や、また家族を犠牲にするということも大いにあり得ますね。彼らも同じように、王たちと同じように、その、バビロンが、この経済システムが破綻していくのを見て、災いだって、そういうふうに嘆くわけです。17節の後半から19節。また、すべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立って、 彼女が焼かれる煙を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところが他にあろうか。それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た。大きな都よ。海に船を持つ者は皆、この都の起こりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ廃れるとは。海で働く者たちも、船長とかスイフとか、その人たちも同じです。結局、このバビロンから、つまりその経済的なシステムから富を得ていたんだけども、これが破綻してしまうので、神が裁きを下してしまうので、この町の繁栄から、経済的なシステムの繁栄から、富が得られなくなっちゃったわけですよ。なので、嘆き悲しんでるんですよ。災いが来たと言ってね。で、一方で、二十節を見てみると、喜びがあるところもあります。王、天よ、聖徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のために、この都に裁きを宣告されたからです。地上での様子と裏腹に、その天では大きな喜びがあるというか、喜びなさいというふうに言ってるわけですよ。そこで喜ぶ人たちは、聖徒たちとか、使徒たちとか、預言者たちです。特に、この経済的なシステムに、この地上のもの、地上の富とか、経済的な地上の経済的なその富に、心奪われなかった人たち。逆に、それに対抗したがゆえに、殺されてしまった人たち。迫害を受けた人たち。その人たちは喜ぶわけですよ。で、なぜ喜ぶかというと、その大バビロンが裁かれるとか、経済システムが破綻するとか、ざまみやがれというような喜びじゃないはずです。そういう肉が喜びそうな、そういう喜びが天であるはずがないからです。じゃあ何を喜ぶかというと、正しい裁きがもたらされるというところに、天では喜びがあるはずです。いや、神は正しかったって。やっぱり神は、あらゆる悪を罰するって。何一つ、その悪を、不正を見逃される方じゃないって。神がもたらしたこの裁きは、経済のシステムに。確かに正しいって。で、それを見て、生徒たちや、使徒たちや、預言者たちは、喜ぶんですよ。だから私たちも、何を喜ぶかというと、神の誠実さとか、正しさとか、御言葉が言っていることが本当に真実だったって。神が私のことを愛しておられるということを聞いていたけども、神が本当に私のことを愛しておられるんだということを体験を通して知るときに、私たちは喜びますよ。イエス・キリストが私の罪を負って十字架で苦しんで、死んでくださったがゆえに、それを信じたら、私たちの罪は許されて、そして神に正しいと認められるということを聞いていますけども、その自分の罪が本当にその聖霊によって示されて、神の前に低くなって、このごめんなさいって、本当に私は愚かなことをしましたって、お許しくださいって、そして神から本当にその許してもらったときに、この御言葉が本当だったということを体験して、そして知って、私たちは喜びます。経済的な富が自分の手に入るからといって、それは本当に一時的なもので、その一時的なものと一時的にしか続かないのと同じぐらいのスピードで、神は最終的にこの経済的なシステムに裁きを下して、その破綻させるんですよ。だからここにずっと留まっていくのはまずいですよ。なるべくソフトタッチで居続けないと。で、神がその正しい裁きをこの経済のシステムにもたらされるので、神は新しい経済システムをもたらします。イザヤで私たち学びましたけど、55章でしたかね。ちょっとすいません。定かじゃなくて申し訳ないんですけども。その、ただで、これらを持っていきなさいって。で、売り買いっていうその存在がなくなるんですよ。新しい世界では。お金とかないんですよ。泥棒もないんですよ、だから。で、喜んで、物々交換じゃないけど。物々交換じゃなかったとしても、本当に受けるよりも、与える方が、 幸いだって言って、みんなその、与えるんですよ。そしたらなくなるかというとなくならないんですよ。神は与えるものも、人に与えるものも与えてくださるから、収穫は尽きないし、それが植物であろうと、動物であろう、肉であろうと、何であろうと、必要なものは神が全部、もう、余るほどに与えてくださるんですよ。だから、お金でやり取りするとか、価値とか、そうなんじゃないんですよ。全く私たちのこの経済的な感覚とはもう全然違うところですよ。本来、本当に神がそのようにしたいんですよ。もしそうであれば、貧しいとか、裕福とかないじゃないですか。みんなが必要なものを得ることができるんですよ。社会主義っていうのは、これを、その、強制的に、政治的に行おうとするから、破綻するんですよ。うまくいかないんですよ。でもイエス・キリストが治めて、そのイエス・キリストがこれをもたらすときは何によってかっていうと、愛によってするんですよ。だから目の前の人を愛したいから、自分の持っているものをあげるんですよ。そしたら神は祝福してくださるから、あげたものがもっとその倍にして帰ってくるとか、わかんないですけど。そしたら相手も自分のことを愛してくれるから、お互いがその愛し合う中で、その必要が満たされていくんですよ。それがその神がもたらしてくださる経済システムですよ、新しい。もう経済という言葉が必要なくなりますよ。21節から、最後の24節まではもう一度、その、この大バビロンに対する、宣告ですね。まずは21節。また一人の強い御使いが大きい、引き薄のような石を取り上げ、海に投げ入れていった。別の御使いですね。そして大きい引き薄のような石を取り上げて、海にそれを投げ込むんですけども、なんて言ったかというと、大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。エレミアの51章。ここも別に開けなくていいですよ。エレミアの51章。61節から64節。エレミアの51章。61節から64節。エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに入ったとき、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、その書物を読み終わったならそれを石に結びつけて、ユーフラテス川の中に投げ入れ、このようにバビロンは沈み、浮かび上がれない。私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てると言いなさい。エレミアを通しても同じように言われてるんですよ。バビロンがその石臼が海に投げ込まれて、決してその上がってこないように、バビロンはその決しても上がってくることがない、再建されることはないというふうに言っています。マタイの18章。イエス・キリストがこの臼の話をしているんですけども、マタイの18章の6節。もし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。過激なことをイエス・キリストは言いますよ。何を言ってるかというと、その自分が罪を犯すということは、それはそれで、悪いことですが、それ以上に自分の罪を他の人たちにその広めて、他の人たちも一緒に罪にしてしまうというのはもっと悪いと。だから他の人たち、その周りの人たち、小さい者たちの一人、そのをつまずかせて、罪を犯してしまうんで、それであれば、それをする前に自分の罪だけで、自分の罪だけを負って死んだ方がいいって言ってるんですよ。他の人をその自分の罪に巻き込んで、その人を滅ぼすようなことがあったらもっとひどいことになるって。そういう話です。死になさいと言ってるわけじゃないです。ありがたいことに私たちはこのイエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じたらどんな罪でも許されるわけですよね。ありがたいことに。だけどバビロンは、多くの人たちを、しかもこの経済システムって多くの者たちをその食い物にして、多くの人たちを巻き込んで、 その罪の中に、奴隷として沈めたんですよ。だから、裁きは大きいんですよ。22節と23節。たてごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き薄の音ももうお前のうちに聞かれなくなる。灯火の光はもうお前のうちに輝かなくなる。花婿、花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。で、そうやってその、大きな都バビロンは決して、そこには決してその喜びとか、もうこういうその素晴らしいものというのは消え失せてしまうんですよ。で、23節の後半。なぜなら、お前の商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がお前の魔術に騙されていたからだ。また預言者や生徒たちの血及び地上で殺されたすべての人々の血がこの都の中に見出されたからだ。なぜこのバビロンが裁かれるかですよ。それはこのバビロンの商人たちが地上の力あるものになって、そこで影響力を、大きな影響力を得て、だって現代にも至ってるわけじゃないですか。それで、すべての国々の民が、その魔術に騙されたって。魔術って言ってもなんかその変なマジックをするわけじゃないんですけど、このお金に価値があるとか、その物欲を煽って、これを手に入れたら、もう他のものはいらなくなるとか、そういったらもうすぐ次の方が欲しくなったりするんですけど。で、そうやってそのお前の人生を一生懸命働いたんだから、そのあなたのその、ライフスタイルを、生き方をそのアップグレードさせなさいって言って、より素晴らしい土地に、より素晴らしい家を、より素晴らしいもので飾りなさいって。で、そんなことしてたら、だって意味わかんなくないですか？その何億円の豪邸とかよくあるじゃないですか。だからなんだって言いたくなるんですけど、でも本当にそういうのに囚われてしまっていると、それが何だにならないんですよ。それがもう本当にその、もうこれが欲しくて欲しくて、自分のステータスとして10億円の豪邸に私は住んでるって、使いもしない部屋がいっぱいあるのに。でもなんかしばらくすると飽きてきたりするんですよ。もう恐ろしいですよ。こういうのは。で、銀行が悪いわけじゃないんですけど、その、いろんなそのもので、簡単にお金が借りれたり、その簡単にそのなんか手に入ってたりするような感じになるじゃないですか。クレジットカードにしてもそうだけど。本当にだからその、ソフトタッチで、そしてその、そこにむさぼりを持っていかれないようにしておかないと、もう本当に簡単にお金というものの中に私たち住んでるから、このような、このお金にものすごく価値があるという、その、ここに安心感があるとか、ここに全ての保険があるみたいな、そういう考え方があるから、だから、その、すぐに持ってかれちゃうんですよ。気をつけてないと。で、ずっとそのお金を稼ぐこと、お金を、その、得ること、でそこに、その、終始してしまって、自分の人生っていうか、本当にその神が愛してくださるとか、本当に神が許してくださるとか、本当にその神が恵み深いというところに思いが向けられなくなってしまうんであれば、それはまずいことですよ。ここからちょっと開けたいんですけど、皆さんに頑張っていただいて。第一ヨハネの2章です。第一ヨハネというのは、今、黙示録開いてますね。黙示録よりも、少し前です。ほんの少し前です。黙示録の1個前がユダ。ユダの1個前が第3ヨハネ。1ページしかないです。第2ヨハネ、第1ヨハネです。だからもう、せいぜい30ページぐらい前です。第1ヨハネの2章。第1ヨハネの2章。15節から17節。第1ヨハネの2章。15節から17節。世も、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。 なんか世の中のものに関しては、特に経済的なこと、その富に関しては、ソフトタッチで言いましょうってことです。愛してはならないと言ってるので、ここであるその愛するっていうのは、アガペっていう言葉が使われてます。だから、後先考えないとか、自分のその、利益っていうか、それを考えない。とにかく、貪るようなものですよ。逆に、神は私たちのことをご自分の利益とか考えないで愛してくださる。私たちの益を考えて愛してくださる。それがアガペです。アガペイコール神の愛というよりも、後先考えないで、とにかく愛するというのがアガペなんですよ。その性質的なものってのは。でも神の愛というのはアガペなんですよ。神が持っておられる愛というのは。でもここで、その世をアガペしてはいけないって。世をアガペしてるんだったら、神はアガペしてないって。それはそうですよね。結局滅びるからって。もし私の中に肉の欲とか、目の欲とか、暮らし向きの自慢とか、そういうものが自分の中にあるんであれば、これは神から出たものじゃないって。だからそれらのものに関しては、ソフトタッチで言いなさいって。天国に持っていけるんだったら、握るというか、それを追求するといいですよ。天国に持っていけないんだったら、すべてを犠牲にしてまで手に入れる必要はないはずですよ。俺1億円持ってるんですよ。だからなんだって。株で儲けて、宝くじ当たって、だからなんなの。そうやって言えるようになっている必要があるんですよ、私たち。そうか、よかったね、って。そこで、別にいいんですよ、本当に喜んで。仕事がうまくいってよかったね、って。多くのお金を、その得ることができてよかったね、って。でもその時に、心の中で、くそ、俺も欲しいな、っていう風になると、むさぼりの始まりなんですよ。なんであいつだけ、みたいな。俺もじゃあ、宝くじ買ってみようとか、じゃあ俺も株やってみようってなるんですよ。で、それで奴隷になっていくわけですよ。だから、アガペするなって世のもの。ルカの12章、新約聖書、マタイ、マルコ、ルカです。ルカの12章、ルカの12章、マタイ、マルコ、ルカ。3番目ですね。マタイ、マルコ、ルカの12章。15節。ルカの12章の15節。ルカの12章5節。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。命というのは、神との生きた関係です。神を愛するということ。神に愛され、神を愛するというその関係、そこに命があるんですよ。質ですよ。だから、いくら豊かだからといって、お金を持ってるからといって、神との関係の質が高いかというと、そうじゃないですよ。別にお金を持ってたとしても、前のその日銀の総裁の早見さんは、そのイエス・キリストを信じるクリスチャンでしたから、だから彼は裕福だったはずですよ。少なくとも私たちよりもはるかに裕福なはずですよ。でも、その神とのその生きた清い関係が、を持つことはできたんですよ。だからお金持ちイコール、そのクリスチャンになれないとか、そんな話をしてるんじゃないです。だけど、豊かさの中には、財産の中には、命というのはないです。だからそれを追い求めるっていうことは、永遠の視点からすると、ある意味無駄です。こればっかりになるのは無駄です。もちろん生活しないといけないから、得る必要はあります。でもそれが全てじゃないです。もっと私たちに必要な誠の命という、その神との関係とか、神のことを思い巡らしたり、祈ったり、聖書を読んだり、一緒に交わったり、そういうその機会が私たちには必要です。私たちイエス・キリストを信じて、聖霊が与えられて、聖霊によって新しい命に生きるようになったわけじゃないですか。神に愛されてて、許されてて、そして救いが与えられていることって。古い人というのは、私をその経済的なその豊かさとかに、その、かき立てるんですよ。だけどそれを脱ぎ捨てて、新しい人を着て、神から愛されていることや許されたこと、 神が恵み深い方であったり、憐れみ深い方であるということを思い巡らして、そこで本当に神の助けを、本当に神の救いを受け取って、喜んでいるというのが、私たちに与えられている新しい命ですよ。あと3つあるんですけど、あとは私が読みます。ヘブルの13章。ヘブルの13章の5節。ヘブル13、5です。ヘブルの13章の5節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。フィリピの4章、11節と12節。フィリピ4章、11節、12節。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、また、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。第一テモテの6章。第一テモテの6章の6節。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があれば、それで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで、有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分自身を差し通しました。神は私たちに必要な経済的な豊かさというのは与えてくださいます。私たちに仕事も与えてくださるし、その仕事を成し遂げることのできる力も与えてくださいます。だから、私たちに与えられている今のこの経済的なその豊かさで、満足して、感謝して、そして賢く管理して、そこに喜んでいられるように求める必要があります。そしてこの世のことに関して、特に経済的なことに関してはシビアだったりするから。でもそこは本当にソフトタッチでいることができますように。なぜならそこには本当の命がないからです。どんなに得たとしてもそれを結局次の世界に持っていくことができないからです。私、1兆円稼ぎました。次の世界に行ったら、これどうするんですかね。持っていけたところでですよ。だって全部タダで、その、やり取りするわけだから、この1兆円ってただの紙切れじゃないですか。それこそバーベキューするときの薪みたいな感じで燃やすしかないじゃないですか。本当に、そこには、もちろんお金は価値があることだし、素晴らしいことですよ。持ってたら、持ってたで神に感謝すべきだし、持ってなくても、その神に対して喜んでいられるんだったら、それは神に感謝すべきところですよ。必要なことは求めていいんですよ。お金も与えてくださいって。でも、むさぼるのはまずいので。なぜなら神から離れてしまうからです。そしてそこに行き続けると、さっきも書いてたみたいに信仰から迷い出てしまって、で、苦痛が伴うんですよ。信仰から離れちゃうと。下手したらそのバビロンと一緒に裁かれちゃうわけじゃないですか。そうはなりたくないし、そういうのを見たくないですよ。なので本当にそのソフトタッチで、必要なものは必要です。けども、それ以上のものは、むさぼりになるので、本当にお互いがソフトタッチでいられるように、フェローシップの中で、また祈りの中で、守られますように、祈ります。天の父さん。で、この地上では当たり前のように、お金を稼いで、必要なものを買ったり、もっと欲しいものとか、もっと自分の生活をアップグレードしてもらう、してくれるものを求めたりするのが本当に当たり前です。いつまでも古い車に乗ってられないとか、こんなところに住んでられないとか、こんな服着てられないとか、なんか見栄とか、プライドとか、いろんなものがその作用して、もっといいもの、もっときらびやかなもの、もっと素晴らしいもの、みんなからもっと認められるようなもの、そういうその価値観に、の中に私たちは生きています。 どうぞお助けください。私たちが結局裁かれてしまう。結局破綻することになる。この経済的なシステムの中に、組み込まれて奴隷になってしまうことがないように助けてください。私のその肉の欲のゆえに、むさぼりのゆえに、私がそのバビロンと、この経済観念と経済のあり方にどっぷり使ってしまうことがないように、この罪の中にはまって一緒に裁かれることがないように、どうぞ助けてください。でも必要なものは必要なので、必要な経済的な祝福を与えてください。必要なものを買ったり、支払ったりすることができますように、またあなたから与えられているそのお金を、本当にその知恵をいただいて賢く管理して、必要なものをあなたが与えてくださっているはずなので、そこにその自分の生活を、これを使ってしていくことができますように、どうぞ助けてください。足りないかなとか不安だなって思うような時に、どうぞあなたに対して本当に助けを求めていけますように、必要ならあなたが与えてくださるはずなので、その信仰を与えてくださり、本当にそのあなたに期待する、力を、信頼を与えてください。お願いします。そうやって、この予的なものに関して愛するんじゃなくて、本当になるべく薄く薄くソフトタッチでいられますように、どうぞ私たち一人一人を助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。